四方高萩2026年8月号をお届けいたします。今月号のテーマは災害に備えるです。本文に入ります。もしもの浸水に備える。浸水対策用土のう配布。近年は短時間で局所的に降る豪雨が増えてきています。浸水の恐れがある場合、土のうなどを使って事前の対応を行えば被害を軽減することができます。高萩市では台風の接近時などに市民を対象として土のうを配布しています。市ホームページ、SNS などでお知らせしますので、希望者は危機対策課へ。台風接近時は混雑をしますので早めの対応を。土のうの配布場所。配布場所は市民体育館脇になっています。配布目的、水害による住宅浸水の防止。配布数、1世帯20袋まで。予約が必要です。より多くの市民の皆様に行き渡るよう ご理解とご協力をお願いします。配布場所、土のう倉庫、市民体育館脇です。受付時間、9時から17時。なお、災害が発生または発生の恐れがある場合、荒天時は中止になります。回収、市による土のうの回収は行っておりません。次の災害に備え、直射日光を避けて保管してください。我が家のリスクに備える。ウェーブ版防災マップ。パソコンやスマホから周辺のハザード情報の確認や避難場所までのルート検索などができるウェーブ版防災マップの運用を開始しました。必要な部分のマップを拡大し印刷することもできます。家族の防災マップ作成、日頃からの集合場所や避難場所の確認、災害の主流に応じた対応など、事前の備えを万全に。見るだけではなく歩いてのチェックもしてください。自分たちで考え備える。学校などでの防災訓練。災害はいつどこで起きるか分かりません。だからこそ大人に言われて動くのではなく、子どもたち自身が今何が危険か、どこへ逃げるべきかを主体的に考える力が必要です。市内の各小中学校では地震や風水害を想定した防災訓練が行われています。各地でも訓練が行われています。7月7日火曜、松岡小学校で防災訓練をしている様子が写真で写されています。訓練内容は、防災講話、洪水警報発令、1、2年生垂直避難、下から上に上がっていくことですね。3、4年生備蓄品配布、5、6年生1階の防水作業。寄り添う人、支える人、保護士。保護士は法務大臣の委嘱を受け、犯罪や非行をした人の立ち直りを支えるボランティアです。私たちと一緒に活動しませんか。保護観察、生活状況の見守り。罪を犯した人が社会で更生できるよう、保護観察官と連携して見守ります。規則正しい生活を促し、社会の一員として自立した生活を送れるよう寄り添いながら導いていきます。生活環境整備、社会復帰のサポート。刑務所や少年院から社会へ戻る際、住居や就職先など受け入れ環境を整えることは非常に重要です。孤立せず安心して再出発できるよう、社会復帰への土台を整備します。犯罪予防活動、地域への啓発。罪を犯した人が立ち直るには、地域社会の温かい理解と協力が必要です。犯罪や非行を防ぐとともに、誰もが安心して暮らせる明るい地域を目指します。問い合わせ、水戸保護観察所企画調整課、電話 029-221-3970、 総務課 23-2119。 保護活動に関心のある方は 23-2119へお問い合わせください。町の話題、6月20日土曜ミュージアムコンサート長久保積水記念館歴史民俗資料館にて、高萩朗読の会による6月の物語をテーマとした朗読会がハンドパンとエレクトーンの演奏とともに行われました。来場者は物語と美しい音色に耳を傾けました。7月3日金曜、茨城県青年農業士表敬訪問市役所にて、新たに県青年農業士に認定された柴田農園柴田翔平さんが市長を表敬訪問、生活に彩りと美味しさと楽しさをプラスするをモットーに、エディブルフラワーの栽培に取り組んでいます。7月4日土曜、海岸清掃高戸小浜海岸高萩海岸にて、市民市内企業などのボランティアが参加、約750キロのゴミを回収し高萩の海をきれいにしました。訪れる人が安心して楽しめる海にします。7月6日月曜、高萩高校マリーゴールド寄贈市役所にて、高萩高校の生徒から授業で大切に育てたマリーゴールドを寄贈いただきました。市役所正面玄関前に展示され、来庁者の心を和ませています。まもなく開通、都市計画道路荒川下手綱線、平成29年度から始まった本町4丁目と高萩インター線を結ぶ道路がまもなく開通し、防災拠点となる市庁舎と第一次緊急輸送道路県道高萩インター線が結ばれます。つながる防災、広がる安全、災害時の避難路、輸送路を確保、歩道整備による歩行者の安全を確保、皆さんに安全にご利用いただくため事前の周知期間を設けています。開通時期は市ホームページ、SNS などでお知らせします。問い合わせ、都市建設課電話 23-7032、 旧道からの合流地点では必ず一時停止をしてください。令和9年4月採用、市職員採用試験、誰かのためにをこの高萩で、この町で。問い合わせ、総務課電話 23-2119。 職種、区分、採用数、受験資格の順に読み上げます。一般事務、大学卒、短大卒、高校卒合わせて4名程度です。大学卒は平成3年4月2日以降に生まれ、大学卒業または令和9年3月卒業見込みの人。短大卒は平成5年4月2日以降に生まれ、高等専門学校を含む短期大学卒業または令和9年3月卒業見込みの人。高校卒は平成7年4月2日以降に生まれ、高等学校卒業または令和9年3月卒業見込みの人。土木、採用数2名程度、昭和61年4月2日以降に生まれ、大学、高等専門学校を含む短期大学、高等学校卒業または令和9年3月卒業見込みで、次のいずれかに該当する人。1、土木施工管理技師の資格を有する、専門試験は免除になります。 2. 土木を専攻している、なお31歳以上は土木業務の実務経験が直近10年中に通算5年以上の人です。保育教諭、採用数1名程度、平成13年4月2日以降に生まれ、幼稚園教諭及び保育士の資格を有する人、または令和9年3月末までに取得見込みの人。消防、2名程度です。大学卒は平成8年4月2日以降に生まれ、 大学卒業または令和9年3月卒業見込みの人。短大卒は平成10年4月2日以降に生まれ、高等専門学校を含む短期大学卒業または令和9年3月卒業見込みの人。高校卒は平成12年4月2日以降に生まれ、高等学校卒業または令和9年3月卒業見込みの人。申し込み方法、8月20日木曜までに電子申請マイナポータルぴったりサービスで申し込みください。一次試験9月20日日曜、基礎能力試験、適性検査、作文、専門試験土木のみです。実技試験保育教諭のみ、体力試験消防士のみ。二次試験10月下旬から11月上旬予定。後日試験、ストレス耐性テスト、会場は市役所ほかになってます。先輩職員の声、総務課沼田拓也さん。委託工事物品購入等の契約業務を担当しており、各部署の業務が円滑に進むよう日々業務に励んでいます。専門的な知識も必要ですが、先輩の丁寧なサポートにより安心して成長できる職場です。市民の皆さんを支える仕事に興味のある方と共に力を合わせていきたいです。高萩消防署、手塚大地さん。消防の仕事は大変なこともありますが、市民の命と暮らしを守る責任とやりがいを強く感じられます。仲間と支え合いながら日々成長できるこの職場で、地域に貢献したいという思いを持つ皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。高萩認定こども園、皆川美希さん。高萩認定こども園は開園して5年目となり、0歳から就学前の園児がいます。日々の遊びや生活の中で子どもたち一人一人の成長を身近に感じられることにやりがいを感じます。保育・幼児教育を通して笑顔あふれるはぎっこの育成を目指していきます。スポーツのお知らせ、問い合わせ障害学習課、電話 23-1132。 8月30日日曜から市長杯争奪軟式野球大会が開催されます。会場は高萩市民球場とサンスポーツランド高萩で行われます。15チームが熱戦を繰り広げる予定です。募集、高萩桜宇宙公園リレーマラソン、日時11月29日日曜10時から全部門。なお雨天決行、好天中止です。場所桜宇宙公園。対象小学生以上の人。部門中学生男女と高校生は1人1000円、一般職場対抗女子は1人2500円、ストロング1人3000円。全部門合わせて先着80チームです。コース、特別周回コース15周、中学生男女の部は10周です。1周約 1.3km、 第一走者のみ 1.6km です。申し込み方法、10月30日金曜までにランネットまたは大会事務局障害学習課内へお申し込みください。2026年新 PR 大使決定、明治安田 J1 リーグサッカー、水戸ホーリーホック、山下優斗選手、船橋優選手。地域創生活性化、ホームタウンとの連携強化のため活躍されます。愛道生命 SV リーグウーメンバレーボール、アステモリバーレ茨城、佐藤二次選手、名前沢ミミカ選手。地域イベント SNS への出演などで活躍されます。はい、高萩青少高校から世界へ、吉岡翔輝さん、アジアユース大会出場。アジアユースウェイトリフティング選手権、 国内大会で優秀な成績を収めた吉岡選手は8月7日や金曜からウズベキスタンで開催予定のアジアユース選手権に出場します。お仕事魅力紹介。コアミガメ代表山形美和、住所下君田741、電話080-7557-0127、営業日日曜月曜金曜土曜の10時から17時、予約が必要です。自分に素直に失敗を恐れずに。コアミガメは築80年の蔵を改装し、フィンランド式サウナ宿泊施設として2021年10月にオープン。すぐそばには大北川が流れ、自然を堪能しながらサウナを楽しめます。代表の山形さんは友人の勧めで小滝沢キャンプ場を訪れた際、川の美しさなどの高萩の自然に魅了され、2019年から3年間地域おこし協力隊として活動。さまざまな土地を移り住んだ経験をもとに、自身の好きなものを詰め込んだ空間を作り、訪れた人に楽しんでもらえる心安らぐ居場所になればという思いでお客さんをお迎えしています。この場所を2代3代と続く場所にしたい。高萩の自然の良さを次世代につなげていくことが役目だと思っていますと話す山形さん。将来的にはさらに気軽にサウナを利用できるプランや楽しめるアクティビティにティーを充実させ、市外の人だけではなく地域の人にもコアミガメも訪れてほしいと語ります。失敗を恐れずに、自身も楽しみながら高萩の豊かな自然を未来につなげます。令和8年8月からより安全な現場活動へ、消防職員のサングラス着用、安全な運転と確実な現場活動を行うため、令和8年8月1日より消防職員が状況に応じてサングラスを着用しています。市民の皆さんに誤解を与えないよう十分配慮しますので、ご理解をお願いします。問い合わせ。サングラス着用による効果、強い日差しや外壁、路面、水面からの反射による眩しさを軽減、危険要因の見落とし防止や職員の目を紫外線から保護する役目があります。主な着用場面、消防車や救急車等の運転、はしご車やドローンの操縦、その他日差しが強い野外活動。問い合わせ。消防本部消防総務課、電話22-0119。なお、市職員も市役所職員も野外活動時等にサングラスを着用する場合があります。ご理解をお願いします。9月9日救急の日に向けて、9月6日日曜から9月12日土曜は救急医療週間。申し込み問い合わせ。高萩消防署警防救急救助グループ、電話22-0119。救急車展示、救急活動体験、日時9月5日土曜10時から12時、場所イオン高萩店駐車場及び店舗周辺。内容、救急車見学、救急活動体験、ここでしか手に入らない消防グッズのプレゼントも。あなたにしか救えない命がある普通救命講習会、心肺蘇生法と AED の使用方法、喉に物が詰まった時の対処方法などを救急隊員から学びます。受講後に普通救命講習修了証が交付されます。日時9月12日土曜9時から12時、場所総合福祉センター2階研修室1。内容、普通救命講習1、定員先着20人よ、申し込みが必要です。高萩中学生職場体験特別編。高萩の魅力見つけたプロジェクト歌唱です。 今年6月、職場体験でやってきた中学生記者。市内の観光スポットを自ら歩き、観光担当職員へのインタビューと撮影を行いました。中学生のフィルターを通した高萩の魅力をお届けします。中学生広報記者の久野記者、中学2年生は、今回の取材で高萩の魅力、高萩の好きなところをテーマに設定。インタビューで聞いた言葉を自ら考えたタイトルや撮影した写真とともにレイアウトした作品を掲載します。自然や文化が揃う町高萩。高萩市の一番の魅力は海、川、山があり自然がたくさんあるところです。春夏秋冬いつでも高萩の自然を楽しむことができます。ぜひ行ってほしい高萩のおすすめ観光スポットは花貫渓谷。自然が楽しめ、秋には紅葉がとてもきれいになります。特に11月に開催される紅葉祭りのライトアップが人気です。高戸小浜海岸、磯遊びが楽しめ、日本の渚100選にも選ばれた人気のある海岸です。 SNS では写真スポットとしても人気です。私たちの世代、中学生などに知ってほしいところは、海岸や渓谷だけではなく、穂積家住宅などの歴史ある文化財も高萩市の魅力の一つなので、ぜひ知ってもらいたいです。中学校の職場体験の一環で、市の観光担当の職員さんにインタビューして高萩の魅力をまとめました。あなたの思う高萩の魅力は何ですか？萩津応援隊募集。あなたのできることが子どもたちの笑顔に。申し込み問い合わせは生涯学習課電話 23-1132。 萩津応援隊とは、地域の子どもたちの成長を応援するボランティア。できる人ができる時にできることを、を合言葉に、登下校の見守りや学習支援、放課後子ども教室などで活動しています。資格は不要です。申し込み方法、活動したい市内小中学校または生涯学習課へお申し込みください。活動内容、登下校の見守り、児童生徒の登下校の時間に見守り活動を行います。学校周辺、通学路の巡回、挨拶、声かけ運動の推進、ながら見守り活動、学校応援活動、学校や児童生徒の応援につながる活動を行います。授業のサポート、児童生徒との交流イベント、花壇等の整備ほか、放課後応援活動、放課後子ども教室、わんぱく広場の体験活動を支援します。小学生向けのものづくりや遊びなどを行う放課後活動の支援、月2回、平日の14時30分から16時30分です。大自然を学び場に、ボーイスカウト高萩第2弾発弾。6月21日日曜、市内にある国内最大級の野外活動施設、大和の森高萩スカウトフィールドを拠点とするボーイスカウト高萩第2弾の発弾式が盛大に行われました。恵まれた自然環境のもと、体験活動を通じて青少年の健全育成を目指します。当日は近隣の北茨城日立地区のスカウトの皆さんも駆けつけ、新たな弾の門出を温かく祝福しました。自然の中でのびのびと学び、大きく成長していく子どもたちの姿が期待されます。問い合わせ、ボーイスカウト茨城県連盟、高萩第2弾、八代、電話 090-3149-2176。 子育てインフォメーション。家庭生活支援員養成講習会。一時的にサポートが必要な一人親家庭の 食事、掃除、子ども等の身の回りの世話を行う支援員を養成する全4回の講習です。日時10月18日日曜、11月1日日曜、15日日曜、29日日曜の9時から12時と13時から16時。場所、母子家父福祉連合会ラークハイツ会議室、水戸市八幡町11-52。対象、一人親家庭の父母または家父。料金無料。なお、交通費一部負担はあります。定員15人、託児あり2歳以上です。申し込みが必要です。申し込み方法、9月18日金曜までに申し込み書を郵送またはファックスでお申し込みください。ファックス029-221-8618。問い合わせ、県母子家父福祉連合会、電話029-221-8497。なお、支援員には活動手当があります。児童扶養手当現況届の提出。現況届、支給停止を含むは期限内の提出が必要です。8月上旬に対象者へ郵送。5年以上の受給者等は一部支給停止適用除外自由届の提出が必要です。は8月31日月曜までです。提出問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。 不登校、多様な学び、つながる縁日。不登校、多様な学びに関心がある人はどなたでもお気軽にお越しください。日時、8月30日11時から16時。場所、ふれあいセンター菅谷、中市菅谷2955-1。内容、フリースクール、親の会合同相談会、子ども企画、持ち物、室内履き、スリッパなど。問い合わせ、不登校、多様な学びネットワーク茨城です。赤十字奉仕団と作る親子でチャレンジ非常食作り体験教室。家庭にある材料と簡単な道具で災害時にも役立つ非常食を作ってみませんか。日時、8月29日土曜10時から。場所、総合福祉センター2階調理室。対象、市内の小学生以上の子どもと保護者、小学生以上の兄弟姉妹も参加できます。定員最大10組。申し込み方法、8月21日金曜までに窓口または電話社会福祉課 23-7030 にお申し込みください。必要事項は参加者全員の氏名と電話番号です。天使のつぶやき。高等子をご存知ですか。幼少期の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級、高等子通信第35世より。愛しているよがそう聞こえてしまったみたいです。ママ愛しゅちくろ。レイト君2歳。海水浴でおやつに大好きなラムネのお菓子を食べているときにつぶやいてしまいました。海にラムネ入れたらラムネ味になるかな。大城君5歳。児童手当の支払い日、8月10日月曜。支給額2ヶ月分、6、7月分です。問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129。萩っ子集いの広場。問い合わせ、萩っ子集いの広場、電話 24-8885。総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分。 対象は未就学児と保護者です。6月25日木曜、作ってみよう雨の日も楽しい工作遊びの写真が載ってます。長靴や傘の形の色画用紙にペタペタ水玉模様をつけました。イベント案内、予約制です。9月10日木曜、10時30分から11時、みんなで遊ぼう、親子で楽しむベビーダンス体験。赤ちゃんを抱っこし、音楽に合わせてゆらゆら体を動かしましょう。9月17日木曜、10時30分から11時、ファーストサイン、表情、声色、身振り手振りを使い気持ちを通じ合わせます。まだ言葉を話せない赤ちゃんと楽しくコミュニケーション。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなど、スタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター、電話 24-2121、 萩っ子集いの広場 24-8885、 高萩認定こども園 22-2476。 8月6日木曜、集いの広場レインボーお話の会、時間10時30分から11時、予約制。11日火曜祝日休館日、13日木曜から15日土曜日まで休館日になってます。17日月曜、集いの広場14時30分まで開館。18日火曜、総合福祉センタースクスククラス8から12ヶ月、9時45分から11時40分、予約制です。19日水曜、総合福祉センター5歳児健診、13時から16時。20日木曜、集いの広場、みんなで遊ぼう、親子で音遊び、10時30分から11時、予約制です。25日火曜、総合福祉センター、助産師何でも相談、10時から12時、予約制。27日木曜、集いの広場、夏祭り運動会、10時30分から11時、予約制。9月1日火曜、総合福祉センター、すくすくクラス、3から7ヶ月、9時45分から11時40分、予約制。2日が水曜、総合福祉センター、栄養歯科相談、10時30分から11時30分、予約制。総合福祉センター、3歳児健診、12時50分から15時。3日木曜、集いの広場、レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制。豆知識、夏の空を見上げるとよく見られる入道雲。入道雲は気象用語で積乱雲と呼ばれ、上空に強い寒気がある。強い日差しで地上付近の空気が温められている、暖かく湿った空気があるなどの条件が揃うと、雲がどんどん上昇し、高さ10キロメートル以上の積乱雲ができます。そのため特に蒸し暑く、風が弱い夏の日の昼過ぎから夕方にかけてよく見られます。入道雲が出現すると、30分から1時間の間に雷や激しい雨が降ることがあります。高萩大使、鈴木真澄さん、萩っ子キッチン等のレシピを書籍化したそうです。これまでの料理人としての歩み、皆さんへお届けしてきたレシピをぎゅっと詰め込んだ本を出版します。私にとって料理とは、人と人、そしてふるさとの豊かな食文化を未来へつなぐ大切なもの。この本が皆さんの毎日の食卓に少しでも笑顔や新しい美味しさをお届けするきっかけになれたら、これ以上に嬉しいことはありません。これからも高萩大使として食を通じた地域の魅力発信、暮らしに寄り添う美味しい提案を続けていきます。鈴木真澄著、 シフト生活者、食通が通うキッチンの毎日食べたいベトナムおかず帳、はい、高萩大使、鈴木真澄さんのプロフィール。2002年、東京西麻布にベトナム料理店キッチンオープン。ベトナムの家庭料理を軸に香りと食感を楽しめるオリジナルメニューを提供。ヌクマムマイスター、ミシュランガイド、ビブグルーマン、2018から21、4年連続選出。価格以上の満足感が得られるお店です。健やか。問い合わせ健康づくりか、電話 24-2121。 健康マイレージ認定集団検診、日時8月26日水曜、10時から11時から13時から14時から15時から、27日木曜は9時から10時から11時から13時から14時から15時から、28日金曜は11時から13時から14時から15時から。なお、8月26日水曜と27日木曜の午前中は女性のみです。対象、令和9年3月31日現在、19から39歳で職場などの検診を受ける機会がない人、40から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者、40歳以上の生活保護受給者、市の集団検診が受診可能な社会保険加入者、受診可否は各保険者へご確認ください。なお、人間ドックの補助を受けた人は除きます。場所、総合福祉センター。申し込み方法、健康づくりかへ電話または QR から申し込みください。胃がんセット検診、日時8月21日金曜10時から、22日土曜は9時からと10時から。対象、40から74歳の国民健康保険加入者と後期高齢者医療制度加入者。医療機関での個別検診、検診期間9月1日火曜から令和9年1月29日金曜、無料です。対象、40歳から74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者。市の集団検診、人間ドックの補助を受けた人、予定者も含んでこの方たちは除きます。検診内容、問診、身体計測、血圧測定、脂質検査、肝機能検査、血糖検査、尿検査。申し込み方法、1、申し込み、8月17日月曜から12月18日金曜に健康づくりかへ電話、電話 24-2121 か QR でお申し込みください。2、受け取り、郵送される受診券を受け取る。3、医療機関へ電話予約、県北医療センター高萩共同病院、安らぎの丘温泉病院、高萩ソレイユ病院、田畑クリニック、眼底検査未実施です。4、検診、9月1日火曜から令和9年1月29日金曜、持ち物、受診券、マイナ保険証または資格確認証。8月の健康カレンダー、会場総合検診、総合福祉センター。予約、健康づくりか、電話 24-2121。 行事内容、実施日、時間、対象の順で読み上げます。心の相談、精神保健相談員の相談、21日金曜日9時30分から12時、市民予約制です。 大腸がん検診容器配布31日月曜まで、配布時間平日9時から17時、回収日は配布時にお知らせします。40歳以上の市民、栄養歯科相談9月2日水曜10時30分から11時30分、市民で予約制です。包括だより、介護まるごと相談所、地域包括支援センター、高齢福祉課内、医療機関、介護保険事業所一覧をご活用ください。市内の医療機関、病院、クリニック、薬局や介護保険の施設、事業所が一覧になっています。各事業所の連絡先やリンクしているホームページを確認できます。問い合わせ、高齢福祉課、電話 22-0080、40歳から43歳未満、不妊治療費助成拡充、お子さんを授かるための治療に臨む人を応援するため、令和8年4月1日以降に終了した特定不妊治療の助成対象を拡充しました。対象、初回治療開始時、妻の年齢が40から43歳未満で、保険適用回数3回を超えて4回目以降、自費で行った特定不妊治療、助成額1回10万円、通算2回まで、なお医師の判断に基づき、肺移植を行わずに治療を中止した場合を含みます。申し込み方法は、健康づくり課、電話 24-2121 に相談してください。なお、特定不妊治療とは、体外受精、顕微授精、または男性不妊治療を伴う生殖補助医療のことです。先進医療や不育症の検査、治療費の助成もあります。市のホームページ、または QR からご確認ください。健康コラム、地域で県北医療センター高萩協同病院看護師長助産師伊藤弥生さん、地域での子育てサポートを目指して産後のママと話をして感じることは、ママもサポートしてくれる人が少ないということです。パパは仕事で忙しく、おじいちゃんおばあちゃんも仕事や自身の親の介護で、ママが頼りたくても頼りにくいという状況をよく耳にします。家族内だけで子育てをすることが難しくなっているのかもしれません。少子化が問題となっている今、家庭の枠を超えた地域での子育てが必要だと感じます。そして何より、育児中のママを孤独にしないことが大切です。当院でも行政と連携してママをサポートしています。地域の皆様にも育児中のママを優しく見守っていただけたらと思います。